は。
ユナイテッドナッツ84.2タックの2択3択番組ナビゲーターのドナレと、
こんにちは、タックンこと弁護士武田貴博です。
はい、この番組は生活の中のさまざまな2択3択を弁護士であるタックンが解決してくれる法律知恵袋番組です。タックン、
はい、
3月もね、はい、そろそろ終盤というかもう終わりですよね。
そうですね。
年の末でさ、どこでも慌ただしくなってますよね。
そうですね。やっぱり特にね、お役所関係とか、
そうですね。
関係ないんですけど、裁判所はですね、やっぱりこれ、人事異動が3月末でありましてですね、
ほうほうほう、
実は裁判とかがあんまり入らなくて、実は弁護士は3月末とか、まあ、あんまり仕事がなくて暇だったり。
そうか、裁判自体がもうやらないんだ。
そうなんです。
3月に入ったら途端に。
いやいや、3月の最終週ぐらいですよ。
あ、そうなんだ。
最終週と7月の最初の1週目ぐらいは。
バタバタするからね。
うん、そうなんです。
へぇー、でもさ、逆に言えば、その2週間で、いきなりなんかシステムが変わるのって、少ないんですか？
システムは変わらないんですけど、
変わったりとか、
うん、そうそうそう、裁判官が変わることによって、ちょっと流れが変わるって実はあったりします。
そうだよね。緊張したよね。また新しい出会いがあって、
うん、まあこう、あんまり裁判官がどうだよ、僕緊張しないんですけど、この人何考えてるんだろうな、みたいなね。
こう、お互いにこぎり合うみたいな感じで。
そうですね。
そうだよね。なるほど。いろいろありますね。はい。3月は政府の定める自殺対策強化月間ということで、この番組でもね、ずっと、特にね、この分野を、かいつまんで放送させてもらっています。
はい。はい、統計によるとですね、自殺の件数自体は、年々減少してるみたいですよ。
そうなんだ。それがいいことですよね。先週タックンから、自殺は違法行為という、法律違反、という衝撃な事実を打ち出されてから、なおさらね、気にするようになってしまったんですけど、減少していたんですね。
そうですね。まあ、いろいろなね、理由があるとは思うんですけども、まあ、昔はね、本当にそれこそ、病気でもね、まあ、絶対治らないから絶望して自殺しちゃうとか、思ったのが、ただ、最近はその病気が治るようになったとかね、あとは経済的な理由で、自殺っていう考えた人も今はね、結構自己破産するとか、そういったようなことがね、結構周知されてきたことによって、そういうことをしなくなったとか。
そうだね、水が広がったというか、窓口もたくさんできてます
ね。そうですね。
そういうことですね。そして自殺では何も解決しないということをもっともっと知ってもらうことが必要ですよね。
そうですね。まあ、ご自身がね、楽になりたいという思いで、まあね、自死をね、今自殺、自死を選ぶのでしょうけど、やっぱ本人に負債がある場合には、まあ遺族にね、が来る場合もありますし、まあ、自宅以外でのね、自死ということになると、まあ、器物損壊とかね、まあ、一時的な請求とか、ね、現状回復などね、
すごい、すごいですね、これね、いろんな、なんか責任がきますね、本当。
そうですね。まあ、何よりもね、自殺者のいる一族という噂が出回ると、まあね、ご近所付き合いにもね、影響が出るでしょうし、まあ、結婚話があってもね、まあ、破談になる可能性もありますよね。
まあ、そうじゃない場合ももちろんありますけどね。はい、なるほど。
まあ、やっぱりね、その、なかなかね、人に迷惑かけない自殺するってことは基本的にないので、
はい、
そこはね、ちょっとまず一番に ね、
そうだね、
思って
る
と
あとでやっぱりしこりが残るというか、何かが、ね、何か絶対残っちゃいますよね。はい、なるほど。少し被害をね、広げてみるとやっぱり自殺は何も解決にならないんですもんね。
今日はですね、国内の自殺原因の上位にあります、男女問題を、まあ、特に取り上げて進めていきたいと思います。
上位なんですね、
確かにね。
はい。よろしくお願いします。番組ではラジオをお聞きの皆様からのこの本についてメールをお待ちしております。愛知大さんの公式ページより、さっくんの2択3択宛てに送ってくださいね。SOS メールも受け付けています。では、スタートです。
さっくんの
2択3択。この番組は武田貴博総合法律事務所の提供でお送りいたします。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田貴博総合法律事務所です。
じゃあ、タックの2択3択、私のラネと、
タックのこと、弁護士、武田貴弘でお届けしています。
はい。最初のコーナーは、どうしたいの2択3択です。これは、いやいや、これは、ネットや SNS で実際にあった A、B、どっちがいいのという相談ごとについて、弁護士、タックが答えてくれます。今月は、自宅対策強化月間ということで、自宅の主な原因となっている事柄を、法律によって回避できないかということを考えていきたいと思います。
これまでにですね、はい、経済生活問題ね、勤務問題というですね、まあ、自殺の要因上位2つを取り上げてきましたので、はい、まあ、最終的に今日はね、はい、男女問題ですね。
まあ、この問題で、自ら命を絶つというのは、相当これ思い詰めてますよね。
そうです ね、結構ね、あの自殺って復讐っていうのでね、はあ、使うのがあったりするので、そうするとこうね、男女問題でこう、うん、変な方向に盛り上がっちゃうと、
はい、
そういう風に言ってしまうという
か、怖いよね。じゃあ読みます、
はい。
遠距離の彼女に別れ話をしたら死ぬと言われました、うん、先日電話で彼女に別れを聞き出したのですが、あなたがいなくなったら生きている意味がない、死にたいと思う、あなた以外の本音を話せる人なんていない、気を要したいとか考え直してほしいとかじゃなくて本気でそう思っていると泣かれてしまいなんだ、悪いところがあればちゃんと直すとも言っています、うん、彼女は僕と付き合うまではろくな男に出会っていなかったらしい、僕と付き合い始めて初めて生きる喜びを見つけたと、
うんうんうん、
そんなことを聞いているうちに僕はもう一度やり直そうと口にしてしまいました、うん、お人よしな自分にものすごく腹が立ちます。それから何日か経ちましたが、彼女からのメールが以前にも増して頻繁に来るようになりました。寂しい、ギュッとして、愛してるって言って、多分捨てられるのではないかと不安で送ってしまうのでしょうね。もう自分でもなんだかよくわかりません。どうしたらいいですか？彼女に対する、それは愛というよりも同情に近いかもしれません。A、法律家に依頼して法的に絶縁する。B、互いに生命保険をかけて復縁する。これちょっと意味が分かんないけど、確かにこれはなんかちょっと法的に何かできますか、
ね、
これ
意味の、ね、答えちょっと笑っちゃったんです
よ、うん、よくわからない。
生命保険かけてもね、
どうすんの、
受け取りになれない
な
結婚しないからね、
はい、
で、あのね、この法律家に依頼してね、法的に実現するんですけど、
は
い、実はね、そういう内容証明を出してくれて頼まれることは昔よくありました。
よく、あ、よくあった。
はぁ、まあ、別に自殺とかじゃないんだけど、ちょっともう絶縁したいと、
は
あ、いうことで、はあ、そういうね、依頼はありますよ。
それってさ、うん、さっきの裏の話だよね。あんまり表に出てこない話。
そうですね。
だって、
う
ん、例えば、まあ、不倫の生産とか、
う
ん
う
ん、
そうい
うことでしょ。
そうです。
はあ、
で、実はこの内容とね、出すと、
は
あ、大多数はですね、
はあ、
それで終わってると。結構、威力あるんですね、内容とね。
そうなんですか。
まあ、さすがに弁護士まで出てきて、内容と出されると、はあ、ちょっとまあ、引いちゃうっていうかね、
うん、
その人との関係、熱が冷めちゃうのかもしれませんけども。
冷めるわね。
どこまでするのかみたいな感
じ
ですね。
そうだよな。じゃあ次行ってみようか。
あ、なんでこれ、うん、ここの答え言ってないんですけど。
そうか。
大丈夫です。この人ね、もし死ぬんだったらもう死んでますから。
あ、そっか。
うん。じゃあ死なないから大丈夫です。
大丈夫です。この彼女の方ね。
はい。
そうです。わかるわかる。私さ、高校の時にさ、自分がこの立場になったことあるんですよ。今から死ぬからとかって言われて、高校生ですよ、私。
はいはいはい。
で、結局、ビルの屋上にその子いて、助けに行ったんだけど、全く死にしなかったから、なんだよっていう感じ。
そう、
まさにそれですね。
気を引きたいだけ。
気を引きたい。はい、もうめんどくさいですよ、本当に。
そうですね。
はい、行きます。本当に死にたいです。助けてください。僕は、ハーフなので、おかしい日本があるかもしれないですけど。僕は16歳です。若いね、
うん。
家族構成は僕、父、母、祖母です。中1の時に父を亡くして、なんとか中2まで学校に通いましたが、中3の半ばに不登校になってしまいました。うん、僕と母は喧嘩して違う家に住んでいます、
うん。
そんな僕が恋をして告白したら OK してくれた彼女がいました。
うん、
僕がこんな姿なのを承知で付き合ってくれたんです。どんな姿なんだ、
うん、
高校は続かず、中退。僕の生きがいは彼女だけになりました。
うん、
しかし突然の別れ。今まで家に来てくれて、相談に乗ってくれていた彼女もいなくなり、一人になってしまいました。当然です。こんな彼氏世の中で僕だけだから、
うん、
別れてとても後悔して何日も泣いて生きる意味を失いました。ネットで死にたいって検索したら、死んでもいいことない、生きていればいいことあるって。 なんたらおかしいことばかり書いてありますと、うん、生きていない、生きていても何もないです。ただ、辛いだけ、世間から冷たい目で見られるだけ、いっそのことを死ねば助かるんだって、僕はどうしたらいいのでしょうか。ということで、A、生命保険をかけて姿をくらます。
また出
て
きましたね。
B、更生施設に入居する。
更生施設入れてくれるかどうかわかりませんよね。
まあなかなかね、
はい、まあちょっと今気持ち的にすごく落ちてるんだと思うんですよね。ちゃんと分かれてね。そういう気持ちで、ね、皆さんそうなるんで、あなただけじゃないんですよね。
はい。
だし、まあちゃんと彼女にあなた告白してね、ね、お付き合いしたんだから、まだまだね、まあ恋愛だけにとってみても、他にまたね、お付き合いできる女性いっぱいいると思います。
そうね、本当には何億人の女性がいるわけなんだから。
で、それよりも、やっぱりご自分のね、ことをそうやって低く言うんじゃなくて、例えばね、高校中退されたらまたね、大検受けるとか、ね、アルバイト仕事、ね、やって頑張るとか、そういうことで自分を磨く方法はいくらでもあるんで。
そうだね。定義を見つけてほしいよね。
そうそう。
あと、自分がなんか楽しめる、何か、まあ、そうじゃなくてもいいんですけど、何か楽しめることがあればいいんだけど、何でもいいんだよね。別にさ、部屋の中にいたって楽しいことって実はいっぱいある
ね。
ネットの中で友達できるだけでも、すごい楽しいし、リアルじゃなくたってね、会話もチャットもできるわけだからさ、それだけでも結構、何心が温まる場合だってたくさんあるし、今主婦の人でもさ、主婦って本当にすぐよ、50代とかの人でも、
はいはい、
ゲームにハマってる、その、携帯のゲームにハマって、
はい、
で、それでチャット、そのゲームとかからいっぱい友達になって、今晩何する何なんだよっていうふうな会話をするらしいですよ、ゲームに対して。
なるほど。
面白いよね。はい、だから、そんな感じで、その、ゲームにハマってもらっちゃっても、全然ね、友達一人でも2人でもできればさ、いいと思うんだけどな。
16歳って年齢って、自分の思ってるほど他の周りとそんなに差なんかついてないんで、
はあ、
まだまだいくらでもね、
いいこと言うね、
やればさ。
そうだね。確かにそうだね。
まあ、上の下もないと思うけども、頑張ればね、そんな、この差なんて挽回できると思います、
ね、そうだね。それからなんで、ぜひ、彼、今その理屈が特徴的みたいなこと書いてあるんで、逆にそれがさ、売りになるような感じに気づかせてくれるような人がいるといいんだけどね。
そう。
ね、
自分は劣等感を持っているかもしれないけど、実はそれがね、ダウンポイントだったりすることもあるので。
そうだね。
そう。
なんか私もそれに生きてきたような気がするんだけどなぁ、なんかね。
あ、そうなん
だ。そっか。わかりました。じゃあ、さっくん今日もね、本当にご名答ありがとうござい
ます。弁護士っぽくない回答で申し訳ないです
が。どっちかって言ったら全然法律の話は出てないけど、まあ、公正施設は入りませんから、ということで、この彼に関してはね。はい、本当にね、男女の問題で、どっちかが命を絶ってしまうということは、本当、納得というかさ、本徳の話ではなく、心の問題だからさ、本当に深いよね。
そうですね。まあ、確かにね、男女、女性告白して振られたとか、付き合ってて別れたとか、言ってると思うんですけど、他にどんどんどんどん経験していただいてですね、心の傷を増やしていただいて、で、悲しくなっていっていただきたいということですね。
それしかないの。傷ついた時にしか人は成長できないんですよ。誰かが言ってた。で、私もよく言ってた、それは。
人のね、心の痛みに分かる、ね、人間にもなれますから。
そう
です
ね。
そう。
はい、さっくんありがとうございました。ということで、さっくん今日の、きっかけ、
そうですね。
はい、もうエピソードいっぱいなんですから。
エピソードないですけど、一応、卒業ということで、はい、テーマでやっててですね、この曲は、プロというかアイドルのですね、最後のシーンなんですよ。
そうなの、
その次の曲からは、セルフプロデュースで作ってたので、そういう意味ではね、プロというかアイドル卒業の歌ということで、
はい、
あなたしかいないですよ。I'm not afraid to die.
藤静香の関係者の人がいたら本当にこの番組に出演してほしいということを私たちが思っていることを、
はい、よろしくお願いします。
本当にもう人生の4分の3を工藤静香にかけているこの弁護士タッチのために、はい、サプライズをよろしくお願いします。
6月に出るアルバム買います
ね。今まで全部買ってるんですね。はい、もううちうち工藤静香の不安のタッチがお届けするタッチの見たく監督、続いては番組ゲストをお招きしてザックバランのフリートークをする見たく監督出たとこ勝負です。たっくん、
はい、
今日は、またまた本当に美しい方がお隣にいらっしゃいますから、はいはい、たっくんのご縁の方ですね。
そうですね。はい、ご紹介いたします。はい、みおゆきみさんでーす。
こんにちは。
よろしくお願いします。またね、かすがいの方なんですけれども、はい、会社とか、ご紹介してもらってもいいですか？
はい、工業商工株式会社と申しまして、3D プリンター製品であったり製品の開発試作等々をやる会社でございます。
聞いたのも 3D プリンター。
結構 3D プリンターって結構ホットですよね。なんかそういう実物そっくりなものを樹脂で作っちゃう
とか、ね、あれか、うん、人間のやつこの下からギャギャギャギャギャみたいな感じでこう機械が動いていってあれが 3D プリンター。
そうですね、フィギュアを作ってみたり、
フィギュア、そう、それですか。
それ
を作ってるんです。
3D プリンターを作るって販売するのもあるし、
はい、
3D プリンターでなんか試作品を作ったりとかそういうこともやってるんですね。
はい、やってます。
なるほどね。そっか。っていうかさ、全然そういうことをしてる感じのルックスに見えないですよ。ゆきみさん。
そうですね。
ね、
だってもう、ルックスジュエリーデザイナー、なんかジュエリー販売屋か、エステティシャンか、とにかく美に関する感じなんだけど、うん、全然違うね、職業とこのルックスが。
ありがとうございます。
普段お仕事されてるときは作業服着てらっしゃるんですか？
はい、作業服に編み上げのかっこいい安全靴履いてます。
かっこいいな。編み上げ。そここだわりね。
はい、
安全靴履いてるの？
はい。
はあ。だからそんなにこう、細く見られるんですか？
安全靴って、すごく重たくて、ダイエット効果ありますよ。
そうなんだ。なんか骨盤に割れそうな気がするんだけど、
すごく重りを足に。乗せてる感じで、
ほー、
鍛えられます。
そうなんだ。
はい、
それで、じゃあ、それが美の秘訣。
それもあるかもしれない。
それも
あるかもしれない。なるほど。
で、その先ほど試作品をね、作ってましたけど、主にどういったようなものの試作が多いんですか？
自動車であったり、まあ、家電製品であったり、そういったもののまずデザイン画から、こういったものを、こういうコンセプトで、作りたいです、何か10案ぐらい考えてきてくださいってお客様にいただきますと10案考えていきます。
ほう、なるほどね。
なんか今ね、巷で 3D プリンターって売ってるじゃないですか、はい、それ買ってやればいいじゃないって思うんだけど、はい、そうは簡単にいかないんですか？
そうですね、家で 3D プリンターだけ買ってきましても、もうデータ3次元データというものを作れないと、3D プリンターに出力できませんので、まず3次元データのお勉強されてから 3D プリンターを買われた方がと思います。
3次元データって初めて聞いた。
もうその言葉自体が難しい。
マトリックスみたいな数字だったんです。
もう画面上で3次元のものですね。
それを数字で入れてくるんですよ、入力で。
こう、絵ですね。
絵で。
絵を設定したり。
はぁ、そうなんだ。
はい。
はぁ、もう全然私できないわ、この時点で。
やっぱり相当ね、コンピューター関係の手慣れじゃないといけないってことですね、それは。
製造業じゃないと、なかなか。
はい。理系だね。理系上。まさか、理系上。
理系上。
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 理系上。あ、理系上ね。
はい。
うまいこと言った。
今はなんかそのね、最先端のね、3D プリンターを作ったお仕事をされてるってことですが、これ元も会社は何年前からあるんですか？
会社は創業53年でございます。
長い
まあ、まさか53年前に 3D プリンターはなかったと思うんですけど、
ね、
前はどういったようなお仕事をされてたんですか？
前は、2、30年前から 3D プリンターはありました。
ああ、そうなんですね。
はい。
はい。
自宅業界で工場では工業製品は作っておりました。
へぇー。そっか。
それより前は、ですか、下地にやっぱり手で、なんかジュースをこの目で作ったりとかして
たんですか？そうですね。木を切ってみたり、ジュースを持ってみたり、手作りの世界でした。
なるほど。
はい。
そうですか。それで今は、まあそういうちょっと最先端でね。
はい。
技術と 3D プリンターを使ってやってらっしゃるということですね、
はいはい、現場でね、はい、作った方がだから昨日も短くされてるんだね、
はい、
あ、そういうことなんですね、
はい、
出て
たよ
ちゃんとね、キラキラと
そう、ちゃんとね、美しいですね、ショートカットで
なんか
切りました。
すごいね、長い髪のイメージがあったんですよね、バッサリと。
はい、
うん、それで、また近いうちになんかイベントが何かあるんですか。
はい、あの4月の11日から13日までポートメッセで設計製造ソリューション展と今展示会に出展させていただきます、
うん、でここに行くとどういったようなことができるんですか。
こちらはものづくりに特化した 3D プリンターであったり、うん、バーチャルであったり、うん、設計であったり機械であったり、そういう製造業さんが新しい技術を求めて行く展示会になります。
これだからバーチャルで体験するというようなこともできるんですかね。
できます。
もちろんそうですね、はい、要はいわゆるゴーグルみたいなのつけて、はい、っていうことですね、
はい。
ちょっとなんか送るの自動車とか多いってことなので、
はい、
なんか車内見るような体感ができるってことですか。
できます。
なるほど。今なんかね、そういったようなことで、バーチャルな、
はい、
ものっていうのは多いんですか。
多いですね。まあ、車に関しては自分がこうゴーグルをかけて車に座った時にどういった目線で外が見えるかとか、
うん、
そういったことはよくやってます。
なるほど。
はい。
じゃあね、すごく楽しいと思うんでね、
はい、
ポートメッセ名古屋、
はい、
そうですね、4月11日から13日、
はい、
これネットで申し込むと無料で行けたりするんですか。
はい、そうです。
じゃあぜひね、
はい、
インターネットの方でアクセスしてください、
はい、
そうですね。さて、それで一つ、
はい、
一応ご質問を持ってきてくださってるということで、
はい、
はい、
まあ、私どもはお客様からお仕事をお受けするんですが、うん、まあ、一次下請け、二次下請けぐらいまで仕事を出した場合、私どもは一次下請けと秘密保持契約を結んでいるんですが、二次下請けさんが3時とか4時とかもう全然わけがわからない方向の工場に出してしまって、
うん、
その時に秘密がバレてしまった場合、
うん、
どこがどうやって責任を取るの、ね、
それよくある
でしょ、うん、今まではないんですけど、
はい、そうだよ、新製品とか、
はい、
使用技術とか、
そうですね、
うわ、これは誰が責任を、
まあ、はっきり言ってですね、うん、これはメーカーさんに対しては、
うん、
やはりその第3次下請け、第4次下請けだろうとですね、この金額を漏らしてしまうと、だんだん1次下請けがやっぱり責任を取らなきゃいけない、
うん、あ、そうなんだ、1次下請けさんが責任を取る、
そう、まあ、結局1次下請けの間で、ね、秘密保持契約してるから、
うん、
で2時から下がね、うん、やったことに対してはやっぱり2時も責任を取るんですよ、
うん、
で最終的には1時下請けが責任を取るということになるので、
うん、
責任はずっと連鎖するんですよね、
うんうん、あ、そっか、
うん、
そっかそっか、だからまずはこの大元のところは1時のところにこう、
う
ん、責任を問えるわけです
よ。そう、
なるほどね。
だからまあちゃんとね、ちゃんと、まあ、合計を使うときにはちゃんとね、そこら辺のところをしっかり徹底するようにと、
そうですね、
例えば、その第3次下請けと第1次下請けとの間でね、秘密保持契約をするとか、
うん、
そういうようなことをすることが必要ですよね。
最近のやっぱり、イメージというか、うん、想定を作っていかなきゃいけないよね。特にその大事なものを扱うときって。
そうですね。
はぁ、そっか。
だからね、まぁ、あ、ぜひ、これからね、
はい、
下請けさんとね、契約されるときにはね、
はい、
ということで、ちょっとご検討ください。
そうだね。なんか友達同士もそういうのありそうだもん。
あ、
ここ
だけの話です。
そうだね、それもそうですし、自転車をさ、友達に、うん、で、その友達が自転車を盗まれたんですよ。で、だけど、その友達のせいじゃない、僕ね、
うん、
盗んだ人で、
うん、
でも、それを責任を私は問えなかったんですよ。
うん、
だけど、その時言えばよかったんだよね、やっぱり、その子の、そこに責任を問えなかったんだよ、うん。なんか、誰のせいでもないのな、これ、と思って、うん、ちょっと引っ込んでしまった時があったんですよね。
うん、
だからやっぱり、まずは最初の時ですね。
そうですね。
うん、
あと今会社のこと言いましたけど、
はい、
何か PR とかありますか。
ぜひぜひあります、
うん、
今勢いがある柏市中央臨時法人会という臨時法人会がございまして、
はいはい、
土曜日の6時半、
朝ね、
はい、朝6時半、
朝ね
、うん、柏市水穂通りの大和エネルギーさんで臨時を勉強しております。
まあ、朝早くから大変ですね。
はい。
起きられる？毎日行ったんですか？
一応、4時に起きました。
はぁ、 早い。
でも女性って多分朝早くからなんかお弁当作ったりだとか、そういうような習慣がある方はね、
はい、
行けたりするのかななんて勝手に
思います。
女性はって
女性はもうそんな男女関係なくね、
はいはいはい、
やっぱり興味ある人、つながりたい人ってやっぱり勉強したい人いますよ ね、
でたくさんの会員さんいらっしゃるんですよね。
はい、
じゃあまあね、そういうところでね、
はい、
ぜひ興味がある人はまず行ってもいいんですか。
はい、どなたでもお越しいただいて、まずはどういったものかを体験していただけたらと思います。
はい、はい、
ありがとうございました。
はい、もうじゃあいい、何か言い残、せっかくだから言い残したことはないですか。大丈夫。じゃあこのまま残ってもいいかな。はい、ということで今日は、紅葉商工株式会社から、みおさんですね。
そうそう、
はい、みおゆきみさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。竹田隆博総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時半になります。ユナイテッドノース 84.2 よりお送りしてきましたタックの2択3択ドロドロお別れのお時間です。
3月もね、残すところあと5日ですね。
本当ですね、
まあ、僕の周りでもね、志望校に受かったとか転職に成功したとかね、嬉しいプラスがね、ちらほら出てます。
はい、
ね、4月からね、新生活をね、始める方うちうちですね。
そうですよね。だけどさ、だからこそ法律や条例といった人生をね、支えてね、何か起こっても自分を見失わない一つの予防線を張ることですよね。
ああ、だね、たまにはいいこと言いますね。
まあまあまあ、まあ。
特にね、学科の床の一人暮らしの方はね、未成年の場合もね、あったり、まあ思わぬ落とし穴があったりしますよ。
本当ですよね。はい。人生契約ね、労働契約、いろいろなものですけど、必要なものですからね。はい、ということで、さっきまた来週も、
はい、
ね、ぜひ皆さんにこの番組聞いてもらいたいんですよね。
はい、
はい、ということで、番組をリスナーの皆さんからメールを待ってます。こんな時どうする、こんなトラブルが起こってますなど、たくさんたくありますから、ぜひ番組までお問い合わせください。大事な弁護士たちがお答えします。愛知県の公式サイトから、さっきの2択3択のぜひメールを送ってください。ということで、次週、いよいよ、新年度4月2日のこのチャンネルでお目にかかりましょう。では、また来週。この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。